裏地
一見配信オリジナル。
このコーナーは映画凡人たちが世に乱立しているストリーミング配信サイトを吟味し、これぞ配信オリジナルの代表作と声高らかに宣言できる作品に出会うまで探求するロマンあふれるアドベンチャーコーナーです。
はい、ということで今回アドベンチャーしていくのはネットフリックスで配信されておりますデイシフトです。あらすじお願いします。
はい、2022年アメリカ映画、プール掃除の仕事に従事する男は娘に何不自由ない暮らしをさせるため地道に働いているが、その正体はヴァンパイアハンターだった。ヴァンパイアハンターの国際組織の一員として吸血鬼退治で生計を立てる中、男は急遽大金を工面しなければならなくなり、というお話です。
はい、ということでじゃあテンション聞いていきましょう。こたつドラマだったら見たいかなと思いましたね。
あ、ドラマシリーズね。
ドラマシリーズかなって思いました。はい、おまけさん。
そうそう、全然情報入れずに見たんで、そういうヴァンパイアものとかは知らずに見たんですけども、アクションものかなぐらいで、とりあえずパッとこう景気づけて見ていこうかなって感じにはちょうどいい、あのたまにあるそういうネットフリックス映画だなと思って楽しみましたよ。はい、
うん、はい、畑さん。
はい、先週トニックの映画をやった時に、おおらかになるっていう必要だなみたいな話があったと思うんですけど、
うん、
私はこの映画を見ながら全然おおらかになれないなって思いました。
うん、おおらかになるってやっぱ大人ですよね。
うん、だな
さあ、ざっくりスナイダーさん。
なんかあんま関係ないですけど、まあ、ブレイドをちょっと思い出したかなって感じです。
うん、はい、NBK さん。
ヴァンパイア、カリフォルニア似合わなそうだなって思ったんですけど、ヒップホップなヴァンパイアハンターということで、うん、とても楽しみました。
タンタン。
はい、あの期待通りとても楽しく鑑賞しました。
ありがとうございます。ということでこちらのね、コーナーでは今配信されているね、今ネットフリックスで配信されている映画を見てあの感想を話していきますので、ネタバレ込みとなっております。ですので皆さんからいただいたメールもここでいきなりご紹介させていただいて、好き勝手にお話をしていこうと思いますので、よろしくお願いしますよ。
はい、
さあ、じゃあ監督ご紹介しましょう。監督 JJ ペリーさんです。この方は全然知りません。何の人でしょうね。
デビューみたいですね、長編。
ああ
、
あの多分アクション監督とかそっち系をやってたんですかね。
8711。
そうです、これ8711の作品で、
うん、
あのですね、だから、制作にチャド・スタイルスキさんなども入っていて、はい、
うんうんうん、
多分8711出身のあれなので、ね、なんだっけ、
脚本のシェーン・ハッテンさんも、うん、あのそれつながりでジョン・ウィックとかもやってるんで、
はい、で流れ的にはタイラー・レイクもそうだったよね。それの監督も確かそういう、ところから監督になったって感じだったのかなっていう、なんか同じような線だなと思いました。はい、
うん、
あり方がね、
だからどんどん世の中はここから輩出された人たちによって支配されていっております。そしてね、だから脚本もそういうことです。
うん、
そこから出てきた人に支配されております。はい、一応ね、まあま
あまあ、これはね、レイシフトがそこの企画だからね。
今一応あのシェーン・ハッテンさんね、アーミー・オブ・ザ・デッドとかね、
うん、
一応アーミー・オブ・シーブスとかもやってるんで、
うんうん、
まあ、まあゾンビがヴァンパイアになっただけです。はい、といった感じではありますね。ということでキャスト、ジェイミー・フォックス、
うん、
デイブ・フランコ、カーラ・ソウザ、ミーガン・グッド、ナターシャ・リュー・ボルディッゾ、
うん、
オリバー・マスチ、スヌープ・ドッグ、
うんうん、
スティーブ・ハウイ、
うん、
スコット・アドキンス、
うん、
そして子役のね、ザイオン・ブロード・ナックスなどもいます、うん、ということでございますね。さあ、ということでこちらのもね、メールをご紹介させていただきたいと思います。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではご紹介、 NBK さんお願いします。
ラジオネーム IT アンダーバー K さん。この映画の題名デイシフトは日勤と訳せますが、日中の下へシフトする、動くという感じを受けました。そう思うほど東海岸の太陽が眩しい映画でした。ビール飲みながら見ればよかったです。 JJ ペリー監督はアクション監督出身とのこと、大立ち回りがわちゃわちゃして楽しそうでした。 そういえば吸血鬼とゾンビの違いはもはやないんですね。まあどっちでもいいんですけど、エグゼクティブプロデューサーを兼ねているジェイミー・フォックスがスヌープ・ドッグのファンなのでしょうか。主役より美味しい脇役を見事に演じていました。
ということでメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあどうですか、やっぱウェッサイの感じが好きな、はい、NBK さん、
はい、最高の映画だと思いましたけど
いきなりね、
はい、
キュキューってさ、もうまずロゴが始まってる瞬間からさ、
うん、
こう車のブレーキ音して、もうこの音がそもそもカリフォルニアラブのイントロじゃねってなったらそのまま始まるっていう、
そういうのがあるんだ。
おお、最初からもうカリフォルニアラブだったんでね、ピューみたいな
ピューみたいな感じでね
で、もうスヌープドッグの登場シーンのセリフがもう最高でした。
おお、
うん、
なんて言ってました？
カッティングネックス&キャッシングチェックって言ってるんですよ。
まあ、
首を買って現金をもらうみたいな意味だと思うんですけど、
言ってた
それがちゃんと踏んでるじゃないですか、
うん、あ、いや、なるほど
確かになんか役も頑張ってるなみたいな字幕出てた気がするんだよね。
いや、いいですね
、うん、で、あと象徴的にバシって言ったウエストサイドフォーライフっていう、ああいうのは結構こうああいう言葉があるんです、それともああいう曲があるんですか？
ウェッサイフォーライフはどうだろう、言ってんのかな普段から。ウェッサイは言ってたんですけど、
そうなんですね。なんか俺といえばこれだぜぐらいの感じでバシッと入れてきたからね、映画の中でね。
そうね、
なんかあるのかと思った、うんうん、
まあ、でもやっぱ結構さ、そのヒップホップ界隈でさ、やっぱさ、ニューヨークはもう今ヒップホップ発祥の地としてもう完全に認められちゃってるから、
うん、
そこに対して LA もね、ちょっと遅れぐらいの、なんならもう同時期ぐらいにいたぜみたいなバチバチ感はやっぱずっとあるんですよね。いや俺らの方がヒップホップだって、
うんうん、
だからもうウエストサイドイコールもうレペゼンヒップホップは俺らですみたいな、 NWA みたいな人もいるし、
うんうん、
っていう感じが強いんじゃないっていう気はね、
うんうんうん、
そうですね、
うんうん、
ウエストサイ
ド、だから よく出てくる、よく使う、うん、
スラング的な、
スラング、そう、スラング的なこととかでもなく、うん、まあ言ってたみたいな感じなのかな、
うんうん、もしかしたらね、曲とかで使われてるのもあるかもしれないけど、
かもしれ
ない、スラング的な意味合いも強いと思うし、うんうんうん、まあ、クラブとか行ったら、まあ、結構まあ昔からね、例えばシーウォークとかのさ、うん、ステップが流行ってる時とかみんなね、こうやって中指と薬指くっつけてこれで W 作ってウエッサイウエッサイやってますから、うん、でこれをなんか両手で知らない形してましたけど、フォーライフっていう時、
そうね、なんか
両手使って分かんない W を使って作ってましたけど、
なんかこんな感じだ
った、なんか分かんないけどなんかやってました、はい、うん、ね、とにかくなんか W 作りたいだなと、
うん、
はい、だからもう染みついてますね、
うん
うん、だって全然違うと思うけど、いや東京イエー、東京イエーみたいなことですか、
そうです
簡単にダサさが出ます
あと東京だとあまりにも主張するとこじゃないから違うとこが良かったの、まあまあ、
サイトもイエーイ、サイトもイエーイ
川崎はやってると思いますよ、川崎ドリフトとか東京ドリフトもあるけど、
確かにちょっとね、
曲はありますね
って感じですって感じですよ、はいはい、というノリもねありましたけれども、はい、スヌープドッグのファンなのかなってね、 IT アンダーバー K さんもジェミー・フォックスさんのことをね、うん、そう見てますけど、まあみんな好きでしょうね、あの辺の人は。
そうだよね、うん、ジェミー・フォックスはでもそっちの方の出身とかではあるのか、一応ミュージシャンでもあるからね、ジェミー・フォックスもね、そもそもがね、
うん、なんかウィル・スミスとかだったらね一発でそうだろうなって思うけど、うん、
ジェミー・フォックス出生地はテキサス、
出生地テキサスじゃねえか、
うん、例じゃなかった、
まあ、シンプルなリスペクト本当に好きだということなん
ですね、そうですね、
先輩として、
うんうん、かっこいいしね、
うん、
いいと思います。
ディアンダーバー K さん書かれてますけど、ビール飲みながら見ればよかったって確かにって思いました
、うん、
なんかワイワイ、
そうね、
一人でワイワイしちゃうか、結
構ワイワイしたり、あとちょっと酩酊してなんだか分かんないぐらいで見る
の見た方が
そうだ、ね、スヌープドッグですしね
そうそう
タバコ吸ってんのが何吸ってんのかなってちょっと
考えたりしました、ね、何かの葉っぱなんじゃないですか、
聞こえない
、うん、ねえ、そういえばなんかドイラジア書店って書店にはなんかね、
うん、
なんか推薦本みたいのがこういつも並んでるんですけど、戸棚にね、あそこにありましたよ、スヌープドッグさんのお料理教室、
うん、
あ、ね、あのありましたね、
うん、
他で聞いた名前だ
と、そうね、 あとなんか何かの草の本とかもあったな、
うん、怪しいな、
ありますよね、何かの草の本あ、みんな好きなんでしょう、
はいはい、
うん、っていうね、
あとあの IT アンダーバー K さんの吸血鬼とゾンビの違いはもはやないんですねって言った後に、まあどっちでもいいんですけど、ちょっと投げやりになるのがいいですねこの感じが、だからそういう映画だったなって思います、
うん、
そうですね、
うん、いや本当そうだよね、最近のは特に、これはもういつからなんでしょうね、なんかそれこそウィル・スミス版の地球最後の
こと、あーそうかも、
うん、アイアムレジェンド、
アイアムレジェンド、
うん、
あれ大きい気がするな、
あの辺からも吸血鬼とゾンビの境がなくなったっていう感じしますよね、もともとやっぱ怪奇映画とかで、そもそもそのモンスターに階級があったわけだよね、
うん、
だからドラキュラ・ヴァンパイアというのはそもそも貴族社会の象徴であって、それが労働者階級に降りてきたっていうのでゾンビだったわけですよね、だからなんかモンスターも我々のところに降りてきたというかさでそういうところで、ね、そう、その特権階級を引きずり下ろしたみたいなところがあるけど、もうヴァンパイアがさ労働者階級みたいなやつがなってたりするからさ、
うん、
もう何でもないよね、もう貴族感ゼロ
って、そうだから見た、あとだからもう見た目もほぼゾンビみたいになっちゃってるから、だから見た目が より合ってるよね、どっち方向からもね、
うん、
だから昔のイメージだとヴァンパイアとかって別にああいうイメージじゃないって、普通の人間ので牙があってみたいな、
うん、
ぐらいのイメージだったのに、 なんかもう凶暴化するとゾンビみたいになってるから
そうね、
なんかちょっとその辺がね、やっぱいろいろわけわかんなくなってるね、まああのなんだっけ、あのちょっとね出てきましたけど、この映画の中でも娘が見てるってことで、あの、うん、トワイライトがね出てきましたけど、
ね、
トワイライト俺見てないんですけどトワイライトはどうだったんですかね、
トワイライトはちょっと顔色が悪い、
顔色が悪い、顔色悪いなぐらい昔ながらのね、
あでも群れではとかじゃないから、
あでも群れてはだかな、群れで、うんうん、学校の中で群れてるみたいな、
あれちょっと狼軍団とこう戦うんでしょ、
そうそうそうそう、ちょっとだからバチバチしてるよっていう、う
ん、でも見た目はそんなあのゾンビみたいな凶暴化した時になるとかはない、トワイライトは、
うん、さほどないですね、
そうですよね、
早くて目の色が違うみたいな、そういう、
あそうそうそう、いや目の色だけ違うとかさ、う
ん、
肌の色が白いとかそういうことだったらなと昔だったらねって、
そうね、
やっぱアイアムレジェンドぐらいからかな、そう考えると
なんかそんな感じしますよね、
アイアムレジェンドのやつらもナイトウォーカーみたいな名前でしたもんね、
あ
うん、まあまあそうね、
なんか
呼び方自体はね、
うん、
おまけが結構好きなプリディスティネーションっていう映画のか、まあ、監督さん、これ兄弟なんですけど、スペリック兄弟っていう2人がいて、それが1個前に撮ったデイブレイカーって、これも結構好きなんですけど、これもなんかあのなんかヴァンパイアがあのもう社会を作ってると、ほとんど人間の方が少ないみたいな地球になっていてっていう、
うんうん、
ところで、まあ、ある意味あのちょっとアイアムレジェンドがゾンビ化してないみたいなことかなみたいな、
うん、
感じですけど、それとかも結局クヨボーカーとかするとなんかやっぱああいうわーってモンスター化してたなと思うから、
うん
うん、
なるほどね、
今やっぱそういうイメージ強いんですかね、なんかね、
なんかどんどん現代的になってきたでしょうね、
うんうんうん、だ大衆であるということなのかな、うん、
そうですね、もう大衆のものになってしまいましたと、そしてもうヴァンパイアもゾンビも違いはありませんよ、
うん、この映画の中ではなんかゾンビ的なヴァンパイアがとか、なんか名前忘れたけどいろんな種類言ってたけどね、
うん、
ほとんど一緒じゃねえかみたいな
だからもうあれはもうほぼ人種と置き換えられるよね、
そうね、うん、地域によって違うとかも言ってるし、
うん、そうそうそう、スパイダーって呼んでますとね、
ウーバーって
スパイダー
ウーバーもいました
ね、ウーバーなんかあれかなみたいな
宅配
宅配かな
吸血鬼は宅配してくれる、
うん、
の唯一貴族っぽい人一人だけしかいなかったですね、リバーマスッチさんでしたっけ、
あの腕もぎ取られた人ですか、
あ
ーあー あれはなんかそういう昔の、そうね、あのドラキュラ伯爵とかのイメージに近い、
スーツ着て、
オールバックでみたいな、
うんうん。そうだね、昔ながらのって感じですよね。
今はあれか、発祥の地のドイツとかは、あのブラッドレッドスカイみたいな真面目な吸血鬼もとかは
あ
るけど、
いい映画だったな。ブラッドレッドスカイ。
ブラッドレッドスカイ。
ネタフリでしたっけ？
うん、そうです。
デイシフト見るとそのままおすすめされると思います。
助かなかった。ヴァンパイアで、ね、紐付けされ
る。でもあれもあれか、うん、でもあれも凶暴化するとわーってまたモンスター化してた結局。
そうそうしてた。
そうなんだよね。だからやっぱりもうなっちゃってるね、その方向性にね全部ね。
うん。
オンリーラバーズレフトアライブは美しい感じ、
うん、はならないですね。あれはだからもうそういうあの過去のそういうあのノスタルジー含みで作ってる部分もあるから。
うん、
感じですかね、うん、あのジム・ジャームシュ監督の、うん、あのヴァンパイアものですからね皆さん、あのあれですよ、トム、
トムハーディじゃなかった、
違う違う、トムヒドルストンと、ティルダースウィントンさん2人が ご兄弟で、
うん、
ですね、2人でヴァンパイアで、あ、夫婦か、
兄弟じゃないですよ、
そこは夫婦とか、うん、まあでもそういうのがあったんですよ、あの、
うん、
なかなかこうおたんびな感じもたたえつつ、ジム・ジャームシス監督が撮った、あのしかもあのトム・ヒドルストンさんがあのロックミュージシャン的な感じでギターとか弾いてですね、いいんですよ、
ヴァンパイアなのにやってら
っ
しゃる、 そうそれっぽい髪型してるし、
はい、なるほどね、あとあれもあるか、そのヴァンパイアたちを対とか、ヴァンパイアハンターの話なんですよ、
はいはいはい、
ヴァンヘルシングとか、
はいはいはい、
うん、
あの辺もやっぱ凶暴なヴァンパイアたちを次々と買っていく話でしたから、
う
ん、だからなんか流れが
もう
あるでしょ
うね、モンスター化する方向がね、うんうん、だからやっぱり一個体の感じよりも大衆として群衆になった瞬間そういう見た目に全部なっちゃったなって感じがしますね、
うん、
うん、
だからあのユニバーサルの方のさ、ユニバース失敗したじゃないですか、名前忘れたけど、
どうなるかは分かんなかったね、
あ
れがもし成功してたら絶対ドラキュラとかやってたはずなんで、
うん
うん、
また違う像というか、
そうそう、予定に入ってたはず
ね、えまたそっちに回帰してったりとか別の見えたんだろうけど、うん、もうやっぱそういう大きい作品も今後ちょっと期待できないだろうから、
うん、
まあ、ゾンビと吸血鬼の違いはどんどんとなくなっていくんだろうなって気がしますよね、
そうね、
うん、なんならどっちでもないとかね、どっちだっていいみたいな感じになってくるんでしょう。どうぞ。
あの先拾っとくね。そっちの方向へ来てたらニコラス・ケイジがドラケやるかもだったのみたいな。
はーん。おいこっぽらね。
はい、
おいこっぽら。
おいこっぽら。
さくれてそうだな。
あ、なるほど。
でもなんか動きとしてはやっぱアーミー・オブ・ザ・ゼットに近い関節技多めな敵ではありました
ね。
そんな体回すみたいな、
いやいや、そうそうそう、ちょっと面白かったね、あのな、あれかジョン・ウィックとかアベンジャーズシリーズもあったか、あのね、あの敵を抱えてグルンってこうあの投げ倒すみたいなやつで、うん、あのカメラも一緒にグルンってするっていうのが、
うん、
あったと思うけど、今回もあって、あの今回ちょっとあの人間じゃないからもうゴキゴキに曲げてやるぞみたいな、
うん、
感じまで見せてたね、ちょっとギャグ的な感じ、
そうだね、
そういう動きするのがスパイダードクだったんですか、
ああ、
なんか違いますよね、そうやる人とやらない、
確かにそういうエクソシスト的な形になって戦うやつらとってあった気がする、
うんうんうん、
ああ、それあの最初のおばあちゃんと戦ってる時に、
ああ、それですね、
うん、見ながら言ってます、あ、もういいよエクソシストはって言いながら見てましたね何回もあのポーズをするんで、
ああ、そうかそうか、ってことは、まあ、ちょっとボス的なキャラはスパイダー族の人だったってことですか、
あの女の人はウーバーだった気がしますよ、
うんうんうんうん、
あら、
じゃあ違う場合もあるって
か、分かんないですね、
なんかあの要はあのなんだっけ、ヴァンパイアのタイプで呼んでる時とその南部とか東部とかの種族で呼んでるのが混ざってるからややこしい気がします、
うんうん、でもそれ10日に話してませんでした、
うん、
だってその
そう、だからややこしい気がするっていう、
いやだから多分全部種族なんだと思うんだよね、
でもほらおばあちゃんは娘だったじゃないですか、あのボスの、
うん、
だから種族じゃないなっていう感じ、
だから
ちょっとタイプじゃないかっていう、それってっていう、
だから戦い、まあでもほら戦い方で ね、スパイダーとは言われてなかったから、別にあれもウーバーだったのか、
ウーバーだったってことなのか、
そうそうそうそう、いややこしい。IT アンダーバーKさん言ってたように、まあどっちでもいいですっていう感じ
だから何でもいいや、
そう、何でもいい、何でもいいかっていう、
ね、エクソシストみたいな人たち、ちゃんとあの、うん、体柔らかい人を使ってやったみたいな映像を見ましたけど、すごい
気づ
くどこにあんだろうみたいな、
バレリーナっぽかったもん、
うん
うん
うん、あとはやっぱびっくり人間のレベルだよね、ちょっと
そうね、
それこそあのマンダロリアンのドロイドみたいなさ、なんか折りたたまれてちっちゃくなっちゃいましたみたいな形になってましたあれ。
で、僕一つちょっと気になるんですけど、
はい、
あのざっくりなんですけど、あのなんだっけな、豪邸かなんか、そのわーってヴァンパイアが出てきたアクションのくだりあったじゃないですか、 なんとか兄弟と一緒に戦ってる、
そう、ああはいはい、
あの兄弟があの繰り出してた弾こう投げて銃弾、
あー、はいはい、
投げられて銃弾カシャ入ってバーみたいな、
はい、あーあれいいな、
うん、あのいつもかっこいいなとは思うんですけど、あれって実際できるのかなってずっと疑問なんですよね
それを言い出した、
映画の見方変わっちゃうから知らない方がいいんじゃない
か実際できるからいいんです、
いやもうすごい人はできるんじゃないですか、すごい人は、
ナザリアン、ナザリアン兄弟、
うんうん
うん、感じですね。
うん、ね、スコット・アドキンスが出てましたよ。
どなたですか？
誰ですか？
スコット・アドキンスさんはあれですよ。なんかあの本当の格闘技もやってる人で、だからあの人分かる人には分かるんですけど、イップマン完結の最後に戦う白人ですよ。
ああ、あの人か。
そうですよ。めっちゃ速いんですよ、動きあの人。実際に実際に動ける人で。
キレあったもんな。
キレあってんですよ。
うん、
かっこよかった。
何出てるかな、いろんなもの出てる。まあだからなんだ、エクスペンダブルス2とか出てるのかとかね、そういう、うん、あとそうね、なんだこれ、あ、書いてあるやつ、まあ、これ過去のやつだ、古い話だけど、ウルヴァリン X メンゼロで、あのライアン・レイノルズのデッドプール あのスタントダブルやってると書いて
ある。
かわいそうな。
いやでもあのデッドプール俺好きだからな
口塞がれた
ネットプール、
強い人がちゃんと出てるなと。
なるほど。
超かっこよかったもんな、あの靴の仕込み型の、
あ、
そうね、う
ん、動き。
最後にももう一回来てくれるもんだと思ってたら、
ね、
私スヌープだけだったから。
いや、そうそう、だからこそよりこうね、僕が最初にちょっとテンションで言ったドラマっぽいんですよ、
うん、
だからなんかね、うん、話がね連続してないんですよね。
第1話がここまで、
そうそうそう、
第2話これ、
う
ん、みたいな、
それをむちゃくちゃ凝縮した感じで10分20分ぐらいで1話みたいな感じなんですよ、
うん、
だからなんかもったいねえっていうか。
まあ確かにもうちょっとあの組合の話とかいろいろ言いたい感じはありますよね、
うん、うん、
だから組合とかああいう特殊なね、あの組織がある、裏組織があるっていうのはなんかジョン・ウィックとかにもつながるねあれですね。
まあ同じ脚本家だしっていう
そうだね
あるんでしょうしね、
うん、もう一応今回のそのラスボス的な人は小物だって言われてたし、なんか上にもいそうだから、こう続きみたいなのは考えてそうな、うんうん、
いやもう絶対シリーズ化を狙ってますよね、
うん、
最後のあの神殿は何なんですかねなんか僕はなんかてっきり何かをこう生み出して強力なパワーでさらに強くなる的な下りなのかなって、
うんうん、
確かにね、
儀式会場みたいな
ところ
でした ね
雰囲気してましたけど、
早く娘ちゃん帰んじゃないよとかって思ってましたけど、あそこにわざわざ連れてったからあそこになんかやんのかなって思ったらそう、うん、そういうわけでもないみたいなちょっとよく分からなかったです、
ね、画家作ったし。
そうね、だから結構最近のエンタメの作り方じゃないよね、なんかぶん投げといて別に回収はしないよっていうタイプの、
うん
うん
うん、その共闘する兄弟の話もなんで出てきたのか分かんないですよ。
そうね、ただの同業者
紹介、うん、
まあ、やっぱりドラマで、あのこの兄弟が出る回みたいな
かっこいいアクションを見せたかったっていう。
そうね、それだろうね。
まあまあ一応やっぱこうね、あの87-11の企画なんで、まずはアクションを見せることを前提としたら映画だろうからね、きっとね、かっこいい、ね、
そうかそうか、うん、シーンから作ってくんだもんね。
そうそうそう、
その 作りたいからっつって、
そうだからあのね弾丸一発投げるとこ取りてー、そしたら2人組がいる、そしたら兄弟にしようみたいな、
うん、
ああじゃないですか、
ありそうで、なんかどう繋がる本編とみたいな、うーん、なんか本編とはあんま関係ないけどまあいいんじゃない、
まあでもあの、ね、そうだね、とりあえず金稼ぐっていうことにしとけばどんなぶ、うん、死んでもぶっ込めるからみたいな、
うん、そうね、いや本当にジョーウィックと似てんね、
そうそう、ね、だから単純に金稼ぐっていう目的がまずあるってことは逆にうまいなと思うかなっていう感じ今話してて思った、
うん、
そうそうそう、
まあ なんかなんとなくなんかもっと自由に狩りしてていいんじゃないかなっていう感じ、難しいんだよね、
まあ、まあそこはタイムリミット作ったからっていう
この話さ、
うん、
その個人的な復讐の話なんだよね、だからやっぱジョンウィックに近いところなんだよ、
はあはあはあ、
で種族間の話じゃないんだよそもそもが、
そうね、うん、
だから要はさ組織的にはそのヴァンパイアというものをさ根絶やしにした方がいいと思ってるのかさ、けどヴァンパイアはヴァンパイアでさ、
うん、
あの社会を築いていて、で悪いことしてないやつは多分してないんでしょ、
うん、
だからなんかさ目的謎なんだよ
そうですね、
そうね、だからあと組織も、うん、組織つか人によっては年あのもうちょっと取らせた方が価値が上がるからっつってほったらかしにするみたいな方向性もあるし、
うん、
まあその辺は逆に言ったらあのそういう組織なんか変にいろいろあの目的を持って最初あった組織も大きくなるにつれそういうそれぞれのその、うん、なんかあの利益とかそういう方向に行くからおかしくなるんだっていうことも踏まえてなのかもしれないけど、
うんうん、
だからあの一応はなんかねあんまりそういうのも全然出てこなかったけど、ジェイミー・フォックスの主人公はどっちかって言ったらそういうことよりもちゃんと今いる、まだ弱いやつでもどんどんあの殺して犠牲者を出したくないっていう側だったっぽいからね、
うんうん、でもなんかほぼ立場ね同じというかさ、まあ、金のために
そうね最終的には自分の生活の、
うん、そうね、だからもう本当にそのヴァンパイアの人たちをマフィアとかに置き換えれば、
うんまあそうね、
全然理解できる話なんだけど、こうヴァンパイアになってしまったことでやっぱ単純にこう迫害されてる側がヴァンパイアじゃんって感じちゃうんだよね、
うんうん、
だって
だから
ただ生きてる
だけで駆逐されてるものしか場面が多いからね今回、
うん、かわいそうだよね
でしかもあの、ね、ボスの、ね復讐はでだって娘殺されたんだからっていうかわいそうみたいなね、
うん、そうで多分ハンター業みたいのが成立させられるために絶滅もさせてないし、
うん
まあ、保全まではしないけどほっとくところもあるみたいな超人間都合のさ
そう、ね、
絶滅危惧種の狩りみたいなことをやってるわけじゃん、
そうね、
悪魔だよね普通に
だからその辺がやっぱりもうちょっとあれよねあのそれこそさ結局さあのあれねあのデイブ・フランコがねもうなっちゃいましたけどヴァンパイアに、
うん
ね、あのジェームズ・フランコの弟ですけどまあいや、うん、そこはいいけどあのでも仲間として受け入れてねやっていくみたいになってるからねいいやつって言い方ないんだけどそういう、うん、ね害を及ぼす存在とじゃないヴァンパイアもいるってことになるわけだから、そうなるとやっぱり個別具体でだからあの人を襲ってるとか犯罪してるヴァンパイアを取り締まる、まあだからこのヴァンパイアハンターも絶滅させるっていうよりはそういう悪いタイプのものを取り締まる、まあ、警察的なことの組織とかだったらまだねっていう、うんまだっていう感じはしますけど、うん、この感じだとまだどっちかっていうとねそんな感じしなかったからね、
ないですね、なんならデーブ・フランコが、
うん、みたいな感じだった、
そうそうそう苦情だったし、まあ自分がヴァンパイアになってしまったことを隠してるってことはバレたらが、うん、殺されるっていうことだから、
そうそうそう、あとだってそもそもがあれだよね、そうだよね、確かにそうだよね、最初にさジェイミー・フォックスがさ殺しに行ったのってさ金稼ぎのためにあの狩りに行っただけだもんね、
うん、
なんかその上で制作陣はやっぱアクション撮りたいから、ほらこんな殺し方もできます、こんな殺し方もできますよって見せられると、ね、こいつら本当最悪だなっていう気持ちしかならなくて全然応援できないんですよ、
うん、そうなんだよね、だからやっぱ一回設定詰めてほしいっていうのが毎回ジョイ君、
まあ、確かにあるな、うん、
そうそう、まあ、結局それでシリーズ化してっちゃうからどうでもよくなってくるんだけど、
そうね、
一回詰めてくれれば最初から乗れたのにっていうのは大いにあるよね、
そうね、
うん、
詰められる内容なんだけど、
そうなんだよね、
なぜ危険なのかぐらいはもうちょっと提示してくれないとわからんっていう、まあちょっと そこを考えずに見ちゃったんで楽しく見ちゃいましたけどストーリーはもうどうでもいいや
それになればミスターノーバディみたいな楽しみ方になる
似てると思いました。
似てるなんかそうよくよく考えたら悪こっちじゃねになる
まあだから分かんないけど続編あるとしたらね、もう要はデイブ・フランコもいるし、あとあのヘザーっていうなんだっけ本当はあの 弱みがない主人公の弱みがないかって隣に引っ越してきたあの人ね、うん、とかもいるから存在としてはそういうものも認めていくためにやっぱ組織との対立を含めたさらにあの悪いあのヴァンパイア側の組織もみたいなちゃんとやってくれればもうちょっと広がるかなとはちょっと思ったかな、うん、
そうね、
それは種になってるはずだからね。これって
あの途中で、まあ、仲間になるキャラクターは、うん、なんで仲間になったのあれ。
わかりません。
あれなんでだっけ、脅されたとかなんとかでしたっけ。
え、いやずっとわかんなくて、
うん、
なんで仲間になったんだっけ。
だから絶対最終話近くのレベルのもう親密度になってたから。
そうね、
ちょっとまだ1話目なんですけどみたいな
その間の話がないぞみたいな、
うんうん、6から9ぐらいまでがカットされたね多分。
カットされてますよね
再生するやつ間違えたかなみたいな。
そうそう
で、
逆にデーブフランコとバディっぽくなるのが、
うん、
もっと1話とかでいいでしょみたいな。
そうね
あれだいぶ経ってからさ、ね、いろいろあってから歯売りに行ってで今目の前にいる人がこうね、内勤じゃなくて外に勤務しますよみたいなんで付き添い人として監視役としてついてきますってその話からでいいじゃんっていう感じましたね。
そうよ、確かにそう考えると本当にドラマシリーズがいいな。
うん、うん、ドラマシリーズがいいな。パイロット版ということでこれは
そう、ね、でもあのなんかね、あの土地仲間になるあのナターシャ・リュー・ボルディッツォさん、
うん、
この人結構こういいですよ。なんていうかデビューがソード・オブ・ディスティニーっていうネットリックスでも入れるんですけど、あの、うん、グリーン・ディスティニーの続編があるんですよ実は。そういうソード・オブ・ディスティニーって。
ああ、そうだったんだ。
あので要はどういうことかって言ったら、ということはあのその主人公はミシェル・ヨーさんなんですよ、
うんうんうん、
でドニーさんも出てますけどねこの映画。あ、それ結構いいですけど、それで出てて、うん、結構頑張ってるんですよみたいなんですよ。なんであのこの人ちゃんとで結構あのウィキとか見るとテコンドー黒帯持ってより空手のコートレーニング、まあ、だから動ける人ってことね、戦える人ね、
うん、
だからいやあのミシェル・ヨーさんの後を継ぐ人になれるんじゃないかと思ってちょっと期待ちょっと高まってますね。
へえ。
ガンズ・アキンボ
ここにも出てるみたいですね最近ね。あとホテル・ムンバイってありましたね、あの実際の事件の、
はいはい、
あれにも出てるみたいですね。
別に格闘シーンなかったですよね。
格闘はないですけどね、
うん、
あとあれですよ、これ見てないですけど東人街探偵のニューヨークミッションに出てるみたいですよ。これはやってるんじゃないですか。
あ、見てない。あ、
めっちゃ見てる。
これはいっぱいやってるんじゃないですか
いつ見れんだよ。
いや、こたつ最近引っ越ししたんですよ、
うん、
でね、ワウワウでね東人街探偵ニューヨーク録画したんです。撮ったんです。やったーって思ったんですけど、引っ越しのタイミングでテレビを処分してしまいましてあ録画したすべての小物が
テレビに録画するタイプだったのね。
そうなんです。あ、じゃあデータを映さずにそのまま
テレビの、そうなんです、ハードディスクには入ってるんですけど、
あ、
さよなら。
何やってんの。
すみませんでした。何やって
んの。見とかないとそれは。
ちょっとなんかいつか見れるかなと思ったら、ちょっといつかいつかと思ってるうちにね、
まあそのうち見れるんじゃないですか。
いや、ちょっと見たいですね、うん、そっちでアクションやってるかもしれない、ね、
アクション結構やってんだと思うんで、要はちょっとね、うん、今回も結構やってたましたし、あのこれからの人としていいんじゃないかなと思いましたね。
や
っぱミシェルさん今すごく頑張ってますけど、
うん、
ね、今年もね多分おまけの今年のベストになるんじゃないかっていう映画があるはずなんですけど、 A24 のやつが、
あ、そうですね、
あの日本がまだ決まってないんで、
あれいつ来るんだ
本当に早くしてほしいっていう感じなんですけど、要はミシェル・ヨーさんもだいぶねちょっといつまで動けるかわからないので、
うん、
やっぱこうね、そういう風なあとこう引き継ぐ人はやっぱり増えてくれるといいなと思ってた矢先っこの人がいたんで、ちょっと期待しますね、
うん、なるほどね。なんかそう考えれば考えるほどジョン・ウィックのチャプター4にドニー・エンが出るって普通な感じがしてきましたね
はいはい、
なんか流れ的に
文脈的に、流れ的にはね、
うん、まあ
真田さんとかも出るんでしたっけ、
うん、
あ、 真田さん。
真田さんも出ます。
真田さん、あれじゃないですか、マリアビートルにも出るじゃないですか。
出てる。
マリアビートルには出てないだろう。
マリアビートル言わせてくださいと。
ブレードトレインですね、からね、皆さんね。はい、
あ、ブレードトレインって言うんですか。
はい、一応あの、ね、リスナーの方にちょっと伝えようと思って、
ね。
はい、
あ、そうだ、そんなタイトルになってたんですね。うん、来週やりますけどもね、そちらにも出てると、
はい、
だからもう そういう映画好きな人が好きになるように、もうこれ2作るとしたらもう集めたらいいんじゃないですか。もうドニー・エンとかサラダ・ヒロユキとかみんな集めちゃうみたいな。
まあなんかそれが今ジョン・ウィックで起こってる。もうだから
結局だからジョン・ウィック化してくっていう。
そう、でもそう、今いいんだけど、真田さんも頑張ってますよ今ね、ハリウッドでアクションの方で、うん、やっとアクションスターとしても頑張ってくれると、うん、やっぱ嬉しいとね、めちゃくちゃ動ける人ですから、うん、とね、あのなんだっけ、ライフっていう、ね、宇宙人に閉じ込まった中で、あのね、
あ、
大変だってやつ出てましたけど、うん、あの、うん、それこそライアン・レイノルズとかとね、
うん、
なんかみんな驚いてたらしいですかね、その時の撮影の時ね、真田広之がめちゃくちゃアクションできて、動けるから、何この人って出演、共演者が驚いてたらしいですから。
お
お、 でもやっぱりさっきのミシェル・ヨーさんとあの一緒ですけど、まあ、ドニーさんもそうですけど、うん、いつまで動けるかってやっぱりなんだかんだ高齢なんで、その辺の方々は。
そうですね、
その後を継ぐ人、どんどんどんどんやっぱね、期待したいんですよね。
だってもうね、ジャックはもう、千葉真一さんはもういなくなってしまいました
から
ね。
そう、いないし、
うん
うん、やっぱ僕最近やっぱ来るのね、坂本優吾でしたっけの監督、
はいはいはい、
のね、あたりでのアクションどうなんですか。
どんな、誰に言ってた。
でも本郷おまけさんとか。
あ、でも坂本優吾監督は、ちなみにベイビー割り切れしか見てないんであれですけど、
まあ、
でもね、ベイビー割り切れの、主役の2人のうちのね、
うん、
伊沢沙織さんはね、そもそもがスタントマンですからね。
そうです、そうです、
はい、だから伊沢さんとかは本当にどんどんどんどんそういう意味では活躍してほしいですよね。
うん、だから本当にかつてのジャックを見ているような凄まじさありますから、
うん、
ね、ずっと活躍してほしいですから。
そうですね。あ、伊沢さんはあれですね、ちょっと今ウィキなんですけど、スタントダブルで G.I. ジョー四国のスネークアイズで誰かのやってますね。
お
お、
あ、じゃあ谷垣さんだと
思う。お、つながるよ、どんどんつながるよ。
お、
そしてどんどんデイシフトから離れていってるよ。
あ、ほんとだ。
ちょっとごめんなさい、あ、シフトしてしまいましたね。
シフトしてしまいましたね、
はい、で一回戻しまして、こんなところでしょうか。戻したいので
戻りきれてなかった。
終わりにかかった。
あ、でもやっぱ一番これが、この作品気に入ってるタンタンとかに、うん、じゃ どこ良かったみたいな聞いてみましょうか。
あ、カーチェイスシーンですかね。あの親子で逃げるシーン、娘はヘッドホンをして、
あ、はいはいはい、
なんかレースゲームをやって、なんかそれと同期をするような感じで、
うん、
実際にカーチェイスをするっていうのは楽しそうでしたね。
そうね、
うん、
同期しすぎてたけどね、もう、
うん、あ、娘も結構肝が座っている感じですね。
だいぶ座って、マリオ、
マリオカートではないような、
マリオカートではなかったんですか、ね、
じゃない、
マリオカートタブレットでできないんじゃないかな、
ね、それも、う
ん、でもなんか映像がマリオカートっぽかったなと思って
ますけど、
だからマリオカートっぽいオリジナルな映像で作ったのかあるのかまではちょっと分かんないねって感じでね、
う
ん、
そうね、確かに、ああいう
子役の感じも、うん、なんか普段こういうのに出てくる子役とはちょっと一味違う感じで良かったです、
うん、そうだよね、
うん、それは良かった。要は怖がってとかね、うん、わーって言ってんじゃなくって、もう常になんか常に敵対心出してるから、もう、うん、
そうそうそうそう、一回も屈しないし、だから守られる存在じゃそもそもないんだよ、
ないっていう、あれは良かった、う
ん、カーチェイスシーンも教えてましたもんね、右からバイクが来るとかって、
そうそうね、うん、
ありがとうみたいなやつ
だ、ね、うん、ゲーム終わったから今度は助けるよ
ね、え、あれいいよ、
送るみたいな、
なかなか大物ですよね、
うん、すごいできる娘さんだったので、この映画最後にあの子が私もヴァンパイアハンターになるって言い出すんだろうなって思ってたら、うん、本当に言ってたから、
うん、ジェイミー・ホックスの方は一旦回りましたもんね。
そう でもなれば永遠にね、そうラブ&サンダーみたいな話で
シリーズが
シリーズがずっとできるよねこれね。
あれちなみにやっぱりこうおまけがヒップホップ弱いんであれですけど、うん、スープドッグさんの曲は流れてたんですか？
流れてました。
お、ね、登場シーンとかなの？
エンドロールで歌ってんのは？
エンドロールで歌ってんのはあれジェイミー・フォックスですよ。
あ、本人。
は、
あ、そうだ。
え、ジェイミー・フォックスがあれ自分でバドと仲良くハントみたいなのを歌ってんの？
そうそうそう。だったような気がするんですけど。
自分のことやん。
俺またエンドロール飛ばされちゃってる。何じゃね
えよ。あ、そうだ。
出たな。
設定変えだよ。
いや、設定変えたはずなのに、なんかね、何回やってもまたね、飛ばされちゃって、もう諦めました。
カリフォルニアラブから始まって、アイスキューブ、
うん、
ニプシーハッスルだの、シミシミヤーだの、ヒップホップ好きにはたまらないというか、
うん、そうなんですね。
ですかね。
いや、
書いてありました。サントラをまとめてるページがあって、
うん、
あれですね、スヌープさんが最後にガランって出てくる、
はい、
でタバコ火つけた時にの最初のエンドクレジットソングがスヌープさんの曲歌ったみたいです
よ。
あ、
やっぱ自分の曲で出てきたと、うん、
一番美味しいシーンを、
ね、一番美味しいね、
美味しいね。
でも絶対生きてると思ったよ。
いや、組合の入り口にいた女の人は日本人だったな。
あ、そうだ、
確かに。
あ、
ね、だってそもそもクリーニングとか何時までみたいな、なんかね書いてあった日本語だったね、確かに、看板が。
桃子さんだっけな。
うん、桃子さん
だった。だ スヌープが日本語を喋ってたもんね。
あ、そうそう、喋って喋ってた、う
ん、なんかギリ聞き取れたんだよね。
そうね。
こんにちは。
マジか。
なんか言って
たね、うん、日本語で喋ってたんだ。
うん、
うん、
僕は吹き替えで見てたんで。
ああそうか、
なるほど。
そこも吹き替え、
結構ナチュラルな会話になってた ね。
そうそうそう、なんとかかんとか桃子さんみたいにして、うん、超日本語みたいなこと言ってるけど、うん、大丈夫かと思って。そしたら相手が日本語で返したから、あ、うん、そういう相手かみたいな、
うん、日本人に対して両手をなんていうんですか、合わせてお辞儀ちょっとお辞儀するみたいな、あの仕草久しぶり見て、これまだやってんのかってちょっと笑いましたけど。
やらないわ。だからもう向こうからしたらアジア感っていうのはもう本当にその東南アジアとか中国とか韓国とか日本は全部一緒だから、
うん、最近そういうのを皮肉ってる動画とかもやっぱ出てますね。
あ、そうなんですね。
うん、なんかその白人の人が韓国人の女性に、
うん
うん、あ、知ってるよ韓国語とかって言って変な中国語とか言って、
うんうん
う
ん
う
ん、
こういうのが好きなんだよねとかっ って適当に、うん、ぐちゃぐちゃ言い混ぜたやつを言われて、その後韓国の女性がそれを白人の系統でやり返すみたいな。
なるほど。
そうだよね。だからやっぱ本当にアングロサクソンの人たちが自分たち中心で世界は動いてるんだなっていうのをよく思ってるなって感じしますよね。
うん、
うん、逆だったら絶対に起こる話なんだけどね。
なるほどね。
うん、
まあ逆もやるんだろうけどなっていうね。
もちろんそうだけどね。
うちらもね。だからうちらも国内向けの映画とかだったら、うん、とかね、作品だったらそういうことをやった上で、うん、まあそこは怒らないけど、本当にやったらねっていうことだもんね。
う
ん、
そうそうそう。
あっちの人は実際にやりそうだしねっていう。
いや、本当ね。
日常会話とかの中でね。
そうそう。知ってる日本人いるって言って、ジャッキー・チェンでしょみたいなね。
うん。
うん。あるからね。
うん、
だからやっぱこれ最後までこの映画見て思うのはさ、ジェミー・フォックスは何にも家族に隠す必要がなかったなっていう。
言った瞬間のあれが良かったです。俺は実はヴァンパイアハンターなんだ。あーってなるの面白かった。
でちゃんとヴァンパイア側もですよってちゃんと歯見してくれ
る。もう優しかったあれ。
紳士なんだよ、
サービス精神が。
そうね、そこはちょっと貴族感ありましたね。だからさっさと言ってたらこの話はなかったっていう。ねえ、もうこそこそやる必要もないしみたいな。
そうね、
うん、
最低限奥さんとは別にねみたいな、隠さずともね、子供にはいろいろあるかもしれないけどみたいなね。
うん、だしこうハンター業で何か失敗して自分がヴァンパイアになっちゃっても何も問題ない。
あー、
だってデブフランコ
のこと見れば
いるし、 めちゃくちゃすげえ日焼け止めも出まってるのねって
。出まってたね。
するし、何の不便もないんじゃないですか、もう。あと時々血をちょっと分けてもらえれば。なんか悩みゼロの世界に共存っていうことで。
そうね、だからやっぱその死別感のあれじゃない方がやっぱいいわね、そう考えるとね。
そうだよね、
あいつの中で悪い組織があってキャラにした方がいいわね、やっぱね。
うん、
ヴァンパイア側でっていうね。
そうね、ヴァンパイアは排泄しないのよ、あのまあね、デイブ・フランコは楽しんでたらあれはいいんですけど、結構なかなかショッキングなギャグでしたけどね
すごいなんか怪しい仕事の初日にお気に入りのスーツ着ていくなよと思いました、ね、どこで風に決まってるだろうって
分かってんだろうってどういう仕事があって
、うん、もう振りですよね、振り、
うん、
ただの振りだから
絶対汚しちゃいけないから、あの綺麗な大事なお気に入りのスーツ着てきました、汚しちゃいけませんからねっていうであと逆に見せないんかいはね、これあのお尻に塗るんじゃないよって言われたやつ、もうじゃあそのくだりはなんか見たくはないけど、まあ、見せるんだろうなと思ったら口頭で終わるっていうねお前もっとそ言ってたよりすごかったぞってこの会話もいらねえよ。
なんだっけ、姿なくてもいいからさ、シャワー浴びてるシーンがさ、あの、うん、あシャワー奥で浴びてんなってやつでさ、ジャーってなってさ、
う
ん、そこで叫ぶとかね、ヒャーとかね、
そうい
うのだけでも入れればねってことよね、
うん、そうそうそう、それもないんだったらさ、いらな、別に入れなくていいじゃん、もう。
そうね。
ああ、そういえばドラマ化としての振りですよ。後々このアイテムが。
その間に
ますよ。
最初にジェイミー・ホックスがさ、こうやっぱ黄色い粉の塗った時に、あーあーとか言ってたのの説明がつかないから、うん、とりあえず入れたんだろうね。
そうね。
最初何してんだろうって思ったもんね、あれね。
うん、そうそうそうそう。何のためみたいな。そうそうそう、何みたいな。
なんか匂いをきれいにする
的
だね。
そうだ、逆にあ実はあのジェイミー・フォックスもヴァンパイアで、まあ、半ヴァンパイアか、それがブレードみたいな、だから、
うん、
あれだけだから、あの実はその日焼けでも塗ってたのかなみたいな、それを落とすにはああいうやつなのかなって
私もなんかそっちかなと思ってヴァンパイアハンターなのにヴァンパイア半分、
そうやっぱブレードがいて、ブレードさんがいるからそっちのことも考えちゃうみたいな。
そうね、ちょっと
そういう話なんだ。
そうなん
です、ブレード、そうだね、
ブレードさんはあの人間との愛の子でみたいなね。
うん、それは今度マハーシャラアリですか。
はい、
まあ、そうですね、 MCU に入りましたんで、ブレードさんも
入りましたんで、
早く見たい、
早く見たい、
ほぼ同じ話になるじゃないですかこれないと
あ、ではあのゲースローのあの人も多分一緒に関わってきそうな、
ジョンスノ
ーが役目だよね。
そう、
あのキッド・ハリントンさん、
あ、それだ、キッド・ハリントンさん
も出てくると、そちらも期待ということで、だから徐々にね、ゾンビ界隈もあの便利だ、いっぱい使われてきて流行って、もうジャンルミックスでいっぱい使われてきたけど、これから吸血鬼もダーン、ね、大放出、大盤振る舞いどんどんやっていこうっていう流れになってきたってことじゃないですか。
もう、
うん、これも吸血鬼もなんだかんだ便利だよ、いろいろあるけど、ニンニク苦手とか、
うん、
うん、あの鏡映んないとかね、結構リッチ言ってましたけど、う
ん、なんかそこら辺の設定はすごい古くからのものをやるんだなみたいなの面白かった。
そうね、うん、
もう逆にね、その辺の設定をつっつけてブロンパンパイアですよっていう説明にしてるぐらい、ほぼゾンビだけどみたいな、うん、
ただ最近だとあれだよね、あれ僕の入りとかもそうだっけ、なんかさ十字架を見せてあーみたいのは、
あーはいはい、はいはいはい、
結構もう今フィクションだよってヴァンパイア界の中ではな、まあ、ヴァンパイア自体がフィクションなんだけど
それないからみたいな、
今回なかったもんね。
うん、なかった。
ただでもなんかあれだね、
絵面がアホすぎるから
でもなんかもうヴァンパイア作品ごとにどれを どの設定だけ生かすかとかなってきてくる、うん、感じがしてるね。だって僕のエリアはその相手の、ね、家とか部屋入るのに許可がいるとかはまだ残ってたしね。
あ、そうだね、招待されないと
入れないっていうね。
確かにこの作品はなかった。
そこはあるんだ、でもこれはないんだみたいなね。
あ、でもゾンビもすでにそういうあれだよね、トッピングどれにしますかみたいな感じで、
まあまあそうだね、
監督とかに委ねられてるね、うん、じゃあ走れるタイプのにして、
はい、
でとかね、
なんかチェック項目みたいな、
そうチェック項目
シートがあって、
意思疎通できるタイプにしてとか、
してとか、
そうそうそう、人間に恋するゾンビにしてとか
じゃあウォームボディーズになりますとかね。
そうね。
あ
絶対そのチェックシート提出されてないでしょ今回の作品。
後から入れてる感じが。
そうね、どれにするみたいな。
みたいなね、
クイ心臓に打ち込むこれはいるっしょみたいな、
うん。これはアクションに使えるから残そうよ。アクションで使えるやつ残すみたいな今回ね。
そうね。あと銀の玉のね、シルバーバレット打ち込む。これ狼男の設定だけどどうする？入れちゃおう。入れちゃおう。
もうなんかもうトワイライトでもうごちゃごちゃっしょみたいな。
かもしれない。だからあれも聞くってことだ。
ゾンビ映画クイズとかできそうですね。そのチェックが入ってるやつで。
あ、なるほど。
みたいな。
お走れるゾンビ。誰と誰
だ。マトリックスになってて丸バツの、
はいはい、
作品名を埋めてください。
はいはいはい、ああいいね。ペーパーテストでじゃあ、うん、ラストいい。
楽しそう。
ユーラジ映画検定。大門さんとかであるかもしれないね。あ面白そうじゃないですか。これドイラジ新聞だってそろそろね。あと十数回やったらこれ発行しなきゃいけませんから。
早すぎるな。
勉強しとかないと。
勉強しとかないといけません。ということで、皆さんもぜひね、デイシフトの人も、ナイトシフトの人も、なんかもしかしたら、ドーンシフトみたいなのもあるんですか？もしかしたら。
もう。
人もね。いるかもしれませんのでね。そういう方も、皆さんぜひ、デイシフト、チェックしてみてください。楽しくなってるよ、吸血鬼ということで。それでは、次回、こちら。リクエストいただいております。必見配信オリジナルをやっていきましょう。メールをいただいておりますので、こちら畑さんお願いします。
とはい、ラジオネームサハルさん。現在ディズニープラスで配信されているプレデターザプレイをリクエストします。プレデターシリーズは全部見ているわけではありませんが、誇張を抜きでシリーズ最高傑作だと思いますし、舞台が1700年代初頭のアメリカで、プレデター VSコマンチ族の女戦士という設定の時点で勝利しています。プレデターシリーズは各作品がぶつ切りで1話完結みたいな映画で、本作だけ見ても十分楽しめますが、プレデターシュワちゃんが主役とプレデター2ダーニー・グローバーが主役をプレデター2ダニー・グローバーが主役を見ておけばさらに楽しめると思います。
ということで、リクエスト初めてこちら必見配信オリジナルでね、はい、いただきましたんで、これじゃあ話題になってるし見てみようということで。
そう、ね、結構話題になってますよね、うん、
そうですよね。ということで、じゃあプレデターとプレイ見ていきましょう。感想お待ちしております。ということで、じゃあエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知をお願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は9月の25日日曜日18時夕方の6時からです。チケットは無料で現在受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。はい、
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは、映画化してほしい作品、新作映画の感想を語り合う急げ映画館では、ブレッドトレインを扱います。ストリーミングサービスのオリジナル映画を鑑賞する必見配信オリジナルでは、ディズニープラスで配信されているプレデターザプレイを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドゥラジひらがなで詰めていきますと感想を広めますので、ぜひご利用ください。次回締め切りが9月の7日です。そして注目何か、まあ、おしゃべりなどをしてから急げ映画館では、あ、不本意だけどタイトル言うか、ブレッドトレインってやつを、ね、皆さん聞きますよ。それでは皆様、今週もキネマの民様の動画終わりますように、また来週にお会いしましょう。おいで私コタと
マケと
ハタと
ジャックリスナイダーと
NBK と
タンタンでした。
またねー。
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 またねー。